京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバート市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことをピックアップしてお届けさせていただいております。
さあ野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今週のタイトルは草間弥生永遠のかぼちゃ展ですね。
そうですね、とあるですね、この間私現代美術館に行ってまいりまして、そこでやってた展示がこの草間弥生さんの展示ということなんですけれども、ご承知の方もいらっしゃるといらっしゃいますけれども、フォーエバー現代美術館というのがですね、祇園甲部のかぶれん城の場所でずっとやっておりまして、そこで今かぼちゃをモチーフにしたね草間さんの展示がされているというところなんですね。
祇園甲部かぶれ城八坂クラブで開催されているということで、まあ毎年ね4月には都踊りがね開催されるところですが、
あの場所の、ところでやってます、行かれた方も多いと思いますけれども、正面には大きなかぼちゃ、玉模様のねが飾ってあるのが印象的なんですけれども、この5月3日にですね新たに2部屋拡張されまして、それでですねグランドオープン第2弾ということで、行ってまいりました、はい、
来年の2月28日まで行われるということで、
そうですね、かぼちゃを、ね、モチーフにした展示をはじめいろいろな展示がたくさんあったんですけれども、これ橋本さんも行かれたんですよね。
そうなんですよ、先日行ってまいりました、草間さんといえばかぼちゃ、そして水玉模様ということで ね、もうその世界がたくさん堪能できるんですけど、私正直草間さんの作品ってそんなに得意ではなかったですね実は。で今回行きますと、あ、これ好きあれ好きっていうのがね、たくさんありました。
現代美術って分かりにくい展示が多い中、分かりやすいですよね、
はい、とっても分かりやすい。特にあのラメを使った作品がとっても素敵で、ハイヒールっていう作品がとっても可愛くて、
なるほどなるほど、
欲しいって思いました村さんお願いします、
ね、祇園甲部かぶれん城自体はですねすごい伝統的なこれ日本家屋なんですね。
そうですよ、
でそこにこの現代美術を持ち込んで対比をさせるというところがですね、まずもって面白いなというところの一つではあるんですけれども、伝統家屋ですから畳敷きの部屋、和室がずっとありましてですね、そちらを座って鑑賞したりとかいうようなこともできるようになってるんですよね。
そうなんですよね、からの座って鑑賞できるようにちょっと全体的に展示物低めにね展示されてるということで、
見やすいですし、たくさんの人がごった返してるかと思いきや案外ゆっくり見れたんですけどね。
そうなんで、私が行った時は外国の方がね、
そうですね、
ちょっと建物と、この伝統的な建物にこの斬新なアートを見にね、たくさんの方お越し、訪れていらっしゃいましたよ、
受付をくぐりますとね、まずそのかぼちゃのエントランスをくぐって受付の座敷に上がりますと、この、王樹と呼ばれるですね草間弥生さんの初期の作品が、まずお出迎えという形になりますよね。
これインパクトありますよね、黄色と黒の世界なんですが、
そうなんですよ、これ蛇なのか鶴なのかニョロニョロっとしたものがたくさん絡み合ってる様子がね、大きなキャンパスに描かれてるんですけどね。
もちろんドット柄ですしね。
で、そのね、私ね、草間さん、彫刻家かと思いきやですね、こういうアクリルのこういうキャンバスでですね、作品も描かれるのだなというのを改めてちょっと再認識したというところなんですけどね。奥に進みますと、いろいろ富士山の絵とかもあるんですけど、今回の目玉はですね、宇宙に届け水玉かぼちゃと呼ばれる、アルミニウムでできた、こう、どういうんですかね、赤い水玉のある銀色のかぼちゃというようなものが、一つ目玉商品にはなってるんですけどね。
大広間の中に小さな部屋みたいなのが作られててね、そこに入っていくんですよね。
これはね、一見の価値あるなと思って、僕も写真でちょっと予習していったんですけれども、やっぱり見ると体験するとでは大違いで。
生は全然違いますよね。
違いますよね。ディスプレイがポンとあるのかなと思ったんですけど、小部屋の中に入って、でもうかぼちゃとこう一体化するというかね、そういった空間を味わえるというようなことで大変面白かったです
けどね。自分の姿も映りますしね、そのかぼちゃに面白かったです ね、
そうですよね。橋本さん、他に気になった作品とかはあるんですか。
そうですね、さっき言ってたハイヒールという作品とユリという作品がすっごく好きだったんですけど、あと今回浮世絵師とのコラボレーションの富士山の作品、
そうですね、
あれも良かったですよ ね、
そうですね、いろんな色の富士山が、並んでまして
7色の富士シリーズ ですということ、私はその中で青色と黒色がちなみに好きでした、
うんうん、なるほどなるほど
そんな見ながらね、
そうですね、あれ富士山はね富士の間と呼ばれるね、部屋に展示されててそういったのにそぐった、はい、
一番奥の部屋になるんですよ ね、今回で言えばね、
あとは花の間というのもありますし、ここは草間さんのですね花のモチーフの作品だけを展示するというところなんですよね、うん、
あとあのかぼちゃでもいろんなバリエーションのかぼちゃありましたね、はい、考えるかぼちゃ、うんうん、かぼちゃの昼寝、ダンスかぼちゃ、赤かぼちゃと書いて
そうです ね本当にかぼちゃ三昧、かぼちゃ尽くし、
ね、かぼちゃもいろんなものが、ね、あるからということで、
草間さん少しこれ調べましたらですね、はい、もうかなりのお年の女性の現代作家なんですよね。
そうです、89歳ということで。
ということですからね。で、象徴的なその玄関に飾ってある大きな黄色のかぼちゃも、もともとこれ秋田県にあったということで、
はい、そうです、病院にあったんですよね。ね、
病院の屋上にですね、大きなかぼちゃを乗せて、展示してたものを今回のためにわざわざ移設したというところで、この院長先生があれなんですね、そういう現代美術が大好きで。
そうです、草間彌生さんはたくさんコレクションされてるということなんですね。
でそれちょっと見てますと、今や病院の応接室に絵画があったりとか美術品があったりっていうのは半ばまあ当たり前という当たり前なんですけれども、うん、この院長先生のお父さんの時代っていうのはですね、まだまだ珍しいことで、その患者さんに居心地のいい空間を提供するとか、はい、待合の時にこう退屈してもらわず楽しんでもらうとかいうようなことでこうアートを取り入れたのが初めて、
ね、すごいですよね、アートを導入してアートの力で患者さんに生きる力を与え、ね、癒しの環境を整えたいと、
なかなかそういった意味ではね、その秋田県の病院の先代の院長先生も先見の明があったなというところで、はい、
本当に
だからそういう目線で見るとこうアートを見に行って我々自身も元気になりますしね、これ、はい、かぼちゃたくさん見て
やっぱ色合いがね、
そう
元気もらえますよね、
そううわうわの連続でね、ですのでぜひね行ってもらいたい場所ではあるとは思うんですけれども、
このアートの合間に見れるね、私はちょっとまたいいなと思ったのが、うん、お庭、
そうですね、
かぶれん状のお庭がまた、ね、随所に見えるんですよね、
ちょうど僕行った時はね雨がちょっと降ってまして小雨がね、うん、
はい、
で新緑新しい緑が大変綺麗に生えてね、美しいお庭だったんだな、見ましたけどね、
いつもあの都踊りの時に行ってますが、桜の時は見たことがあるんですけ
ど
新緑のお庭あそこの初めてだったんで、
来てますよ、建物とお庭の、ね、調和も大変素晴らしいというふうに思います。あのかぶれん状自体はね今耐震改修工事の準備中ということでね、はい、使われてませんけれども、この方へは現代美術館の方はですね、まあ、その合間を利用してというか、はい、いう形で見れますね。大人の方が入館料が1500円、
え、ね、そうですね、
中高生が1000円という形でぜひお値打ちですので、ね、行ってもらえればというふうに、ね、
来年の2月末までやってますので、はい、ぜひお越しください、はい、さて今週もリスナーの方からおはがきをいただいております、ありがとうございます、はい、建築設計事務所とはどのような仕事をしているところでしょうかという質問いただきました、ね、はい、ありがとうございます。
そうですね、建築の設計事務所というとなかなか普通の皆様には馴染みがないかもしれないですよね、うん、例えば工務店とかですね不動産屋さんっていうのは身近にあるかもしれないですけれども、うん、家を建てようと思って設計事務所に頼みに来る人っていうのはまだまだ少ないですからね、
うん、そうですね、
私たちはですね一級建築士事務所というふうに難しく言うと言うんですけれども、一級建築士というですね国家資格を取ってで開業している事務所になるんですね、うん、ですので例えば弁護士事務所は弁護士さんがやってますし、お医者さんは医師がやってますし、差し詰め建築設計事務所は一級建築士がやってるというようなところの意味合いになってくるんですけども、はい、メインの仕事っていうのはですね建物のまあ設計図を書くっていうのが実はメインのお仕事なんですけれども、うん、これはその図面を書くのが仕事に思えるんですけど、実はその奥にあるお客様のご要望でどんな建物にしたいとか、どういうふうに地震で壊れない家にするとか、はい、予算にこうやって合わせていくとか、いろんなことを考えながら実は設計図っていうのを書いてるんですよね。あとはですね、役所に出す建築の許可とか、
はい、
はい、こういう家建てますよ、着工しますよという建築確認申請というんですけどね、そういったこともメインでやってるんですけれども、なかなか身近ではないので分かりにくいかもしれないですよね。
そうですよね、まあ、要は何もない土地更地から、うん、一から作り上げて、
そうなんですよ、
そういうのを設計していただく方、
そうなんですよ、うん、で私たちの設計事務所ローバー建築事務所っていうのはお客様からの依頼を受けて業者さんにお願いするという、はい、そういういわば窓口的な設計業務を行っている事務所になるんですね。で 例えば工務店さんとか不動産屋さんに家を建てたいとお願いして、まあ、ハウスメーカーでもそうですよね、はい、の場合はその中に設計士がいたりとか、そこから先に、外注と呼ばれる形で設計さんがお手伝いしたりというような形を取ることもあるんですけれども、私たちはそういう窓口として頑張ってやらせていただいているというようなところなんですね。
なるほどね。じゃあそれぞれの建築設計事務所によって、はい、例えば野村さんのとこだったらナチュラル、機能、ぬくもりを大切にされているとか、ね、皆さんそれぞれコンセプトがあって、はい、そのコンセプトが皆さん選ばれるような感じなんですかね。
そうなんです。だからやる設計士のそのレベルとか資質によってですね、出来上がるものが全然違うというのもこれ一つ建物の面白いところですよね。よく言われるのはですね、その設計図っていうのは車のエンジンに例えられるんですよね。
う
ん、どんなに車が着飾ってもですね、やっぱりエンジンが良くなければよく走らないですし、そういう意味で設計図が良くなければいい建物ができないというふうに言われてますので、うん、たかが設計図されど設計図というところかと思いますよね。
野村さんが設計するときにあたって一番大切にされていることっていうのはどういうことなんですか？
そうですね、実は抽象的なんですけれども、お客様と皆様の幸せなんです。これちょっと宗教がかってきますよね、話が。
もっとください、その話。
まあ、家を建てます、店をやります、それはデザインもね、当然素敵でなかったらいけないですし、丈夫でなかったらいけないんですけれども、皆さんやはりそういう、家を建てる、店を作ることによって世間の幸せや自分たち自身の幸せを叶える一つの箱、入れ物としての機能が建物にはあるわけなんですよね。で、そういった夢を叶えるべくですね、最適な階を目指して日々設計をしているというようなイメージなんですよね。
いいお仕事ですね。
何より夢がありますよね。
はい。
自分たちで考えて、お手伝いしたものが実際形になってお客様が喜んでいただけるという話が一つと、あとよく言うんですけれども、結婚しますとか店作りますとか、いいそのエネルギーをお客様から毎日もらうんですよね。
そうですよね。
これがね、例えばお医者さんとか弁護士さんは大変やだと思うんですよね。
そうですね。
ね、病気になりました、怪我しました、離婚します、破産しますという話をこう毎日受けるわけですから、それから思うと私たちクリエイティブな仕事、建築設計士というのは恵まれてるなというふうに思いますよね。
本当に夢がある仕事ですよね。
ですので若いリスナーの皆さんもですね、何か、そういう建築インテリアとかに興味があればですね、はい、ぜひ設計士の道を目指していただいてね。
本当ですね、
していただくのも一つの方法かなというふうに思いますよね。
はい。さあ、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、 住所は不要です。ローバート市建築事務所の質問コーナーの係まで、またはローバートホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。それではですね、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。
はい、はい、ローバート市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777、 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今週はフォーエバー現代美術館のお話をお届けさせていただきました。
はい、
今週のご案内はローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。